花粉症対策に役立つ30の基本知識。その1、花粉症とは何か。花粉症とは何でしょうか。花粉症の克服の大切ですが、まず花粉症の意味について確認しましょう。人前に立ったと緊張する性格のことを花粉症と考えている人もいるようですが、そうではありません。人前で話すなら誰もが緊張するのが普通です。緊張するものは人の正常な反応。程度に差があるもの、緊張によって汗をかいたり、体が震えたりするのも普通です。では、花粉症とはどういう状態のことなのか。花粉症とは人前で特に緊張しやすい性格であることを言います。普通に緊張する程度なら花粉症とは呼びません。あくまで特に緊張しやすい性格を限定した読み方と考えるのが適切です。注意したいのは、医学用ではないという点です。重度の花粉症は社会感情外と呼ばれることもありますが、花粉症ということは医学用ではなく俗称です。そのため、花粉症ということが載っている事情もあれば、載っていない事情もあり、様々です。花粉症の現れ方も人によって差があります。大量の汗は出るが普通はない人もいれば、普通はある汗は出ない人もいます。花粉症は性格上の問題と考えがちですが、それは誤解です。あくまで、人前で特に緊張しやすい性格のことであり、工夫や努力によって改善が可能です。現在の花粉症なら個人の努力でも工夫によって改善が期待できます。完全に花粉症を治すのは難しくても、程度を抑えることが今からでも取り組みます。花粉症と克服するには、要望や改善に向けた積極的な取り組みが大切です。花粉症の理由は2つ。花粉症対策に役立つ30の基本知識。その2、花粉症になるメカニズム。花粉症はどのようなもともと緊張には体の応急反応という意味があります。差し迫った状況になった時、臨戦態勢に体を整えなければいけません。人は何らかのストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンという2種類の物質が分泌されます。アドレナリンもノルアドレナリンも恐怖や興奮をもたらす物質の一つ。アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されると、交感神経が優位になり、体が活発に働くようになります。交感神経とは体を活発にさせる作用をする神経です。交感神経が刺激されて優位になると、血圧、心拍数、血管などが流され、臨戦態勢に整えます。これが臨戦態勢として起こるや体が引き締まる状態、つまり緊張です。アレンジョンのメカニズム。アレンジョンの基本的なメカニズムは緊張と同じです。ストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌され、交感神経が優位になり、体が活発に働くようになり、血圧、心拍数、血管などが流されるのです。ただし、アレンジョンの症状は次の特徴が良くなります。アレンジョンの良くなる特徴。アレンジョンの特徴1、まだ成功体験を積んでいない。まだ成功体験を積んでいないと、初めてどうすればいいかわからず緊張しやすくなります。何か十分なまま、いかに大台を経験すると、極端に緊張しやすくなります。アレンジョンの特徴に、過去に大きな失敗体験がある。失敗体験によるわけと思います。過去に大きな失敗した体験があると、その記憶が悪影響を及ぼし、人に対して体の反応を起こすようになります。アレンジョンの特徴3、遺伝的、体質的な特徴がある。人の DNA の中には緊張しやすい遺伝子も見つかっています。また、体質的なドラインのドラインが分泌されやすかったり、交感神経が優位になりやすかったりする人もいます。遺伝的、体質的な特徴があると、緊張の影響を受けやすくなります。こうした事情があると、ちょっとした症状でも、二段活、過剰に体が反応します。普通の汗が出すぎる、声や手足が震える、顔が赤くなるなどです。結果として、アレンジョンという状態になるのです。ただし、アレンジョンは克服できない症状ではありません。アレンジョンの症状でも、正しい訓練や治療に取り組んだ結果、初めでも全く緊張しなくなった例は数多く存在します。自分にはできないと諦めるのではなく、少しでも克服に向けて取り組みましょう。アレンジョンのメカニズムを理解する。アレンジョン対策に役立つ30の基本知識。その3、アレンジョンをチェックしよう。アレンジョンに良くなる15の特徴。この状態になればアレンジョンという厳密な例はありません。そもそもアレンジョンということは医学用ではなく、人前で特に緊張しやすい性質の特徴です。アレンジョンは交感神経が特に刺激された反応ですが、反応の現れ方には個人差があり、一概には言えません。アレンジョンであるかを見分けるには、幅広く特徴を確認する必要があります。一般的にアレンジョンには次の10の特徴が良くなります。一つや二つは誰でも当てはまりますが、複数に当てはまるのは要注意です。アレンジョンによくなる15の特徴。心臓の音が激しくなる。汗をかく。体が震える、または怖がる。声が震える、または出なくなる。体にしびれを感じる。息苦しくなる。胸が刺激された感覚になる。口の中が乾く。尿を感じやすくなる。頭痛、腹痛、下痢が起こる。顔が赤くなる、または青くなる。体が熱くなる、または冷たくなる。めまいを感じる。頭が真っ白になる。失神する。これらの特徴を参考にしながら自分のアレンジョンをチェックしてみてください。5個以上に当てはまるなら、アレンジョンの傾向があると判断できます。10個以上に当てはまるなら、アレンジョンと考えてみましょう。このチェックをすればある程度、自分の状況を把握できるでしょう。簡単的なチェックですが、自分のアレンジョンかどうかを確かめる目安の一つにしてください。アレンジョンの特徴から自分のアレンジョンであるか確認する。アレンジョン対策に役立つ30の基本知識。その4、アレンジョンを引き起こす場合原因。なぜ、人前に立った時緊張するのでしょうか。なぜ、アレンジョンになるのでしょうか。アレンジョンの原因を大きく分けると、次の5つが代表的です。自意識過剰、エゴイズム、完璧主義、身体症、過剰な責任感です。自意識過剰。自分に対する意識は社会生活で必要です。客観的な視点は人づきあいにも役立ちます。常識やマナーを守りの意識は欠かせません。ただし、自意識も過剰になると意外に現れます。周りが見なくに意識が自分だけに向かうのはよくありません。他人が自分の論理的な気にする状態になると、余計な緊張を生み出します。自分の印象を気にする状態が常に続くと落ち着きできません。自意識過剰になると疲れやすくなったり、同調感性になったりなどストレスを無限になります。エゴイズム。自分の一般に見せたい気持ちは誰でもあるでしょう。適当な範囲がいいですが、過剰になってするとエゴイズムに変わります。自分の一般に見せることだけに注意になると過剰な緊張になります。エゴイズムの目指す言動は規制の配慮を忘れるだけでなく、周りに書いたのを与える場合もあります。スピーチでもプレゼンでも本当の主役は話ではなく、規制です。大切なのは正しいです。あくまで適当な位置に考えて発表することが重要です。完璧主義。完璧にやり込みようとするのは緊張をもたらす原因です。完璧な仕事を目指す姿勢は素晴らしいですが、体に執着するのは余計な緊張を無限になります。完璧主義はミスに弱い欠点があります。一つでもミスをすると、ミスを外れて動揺を招き、集中が難しくなります。心配症。絶対ミスをしてはいけない。本当にうまくいくかどうか。ミスや失敗を恐れるのは普通の感覚です。心配も適当しかし、心配症ということが病気の状態になると意味が変わります。小さなことまで再現なく心配するのは余計な緊張や振動を増やすだけ。心配症は過度の緊張を招くようになります。過剰な責任感。普段から過剰な責任感を持っている人は、人前でも発表でも強く責任を感じる傾向があります。例えば、必ず成功させなければいけない、自分の将来が立っているなどの考え方です。もちろん責任感があるのは素晴らしいこと。仕事の責任を重んじて最後までやり抜く姿勢は社会人として立派であるのは間違いありません。しかし、過剰な責任感となるとプレッシャーが過剰になり緊張を高めます。小さなミスや失敗でも必要以上の責任を感じてしまい、過剰なストレスを生みます。自分の落ち込んでしまい、アレンジョンに発展しやすくなります。アレンジョンを引き起こす具体原因を理解する。アレンジョン対策に役立つ30の基本知識。その5、アレンジョンになりやすい7つの性格。アレンジョンは性格が影響している部分があります。次の7つの性格は普通の人よりアレンジョンになりやすい傾向があります。アレンジョンを確認することも目安としてください。アレンジョンになりやすい性格。完璧主義。何事も完璧にこなそうとする完璧主義はアレンジョンの相手です。一つの間違いもなくパーフェクトに進めようとすることだけは立派ですが、そのプレッシャーがかえって緊張を高めます。完璧主義の人は完璧にしないことが完璧という考え方を見せると気持ちが楽になるでしょう。神経質。細かいところまで配慮して演技のは素晴らしい性格の一つです。普通の人は気にしないことまで一時気になる性格がある分ストレスも増え緊張を高めます。心配症。細かいことまで注意を向けて心配する性格はアレンジョンになりやすい傾向があります。たとえスピーチやプレゼンが問題なく進んでいたとしても心配症の人は本当に大丈夫だろうかと余計な心配をします。問題がなくても問題があるように妄想するため自分で余計な緊張を増やします。自分から進んでものことをしようとせず何事も引っ込みなしな性格は緊張を高めやすくなります。消極的なことではメンタルが弱い状態のため小さな緊張でも強く感じやすくなります。恥ずかしなりや。もともと小さなことでも恥ずかしくも性格の人は緊張に敏感であるためアレンジョンに発展しやすくなります。自分は恥ずかしなりやと思い込みがあるとますます恥ずかしな性格が発達します。実際のところ恥ずかしな原因の多くは自意識過剰に関係している場合になります。自意識過剰を改善することで恥ずかしな性格も同時に改善される可能性があります。内気。もともと気が弱く引っ込みなしな性格の人はアレンジョンになりやすい傾向があります。思ったことを言うようになったら人前ではさらに大きなプレッシャーを感じます。気持ちを態度に表現するようになったらスピーチやプレゼンでも物事を割り込んで考える性格は余計な緊張を持たせるようになります。例えば、一定の人が笑った時、ネガティブ症の人はまだにされたと考えます。せっかく好意的な笑いでも割り込んで考えると余計なストレスを生んでしまうのです。アレンジョンになりやすい性格を理解する。アレンジョン対策に役立つ30の基本知識。その6、アレンジョンになりにくい3つの性格。アレンジョンになりやすい性格もあれば、なりにくい性格もあります。 もちろん正確は簡単に変えられませんが、アナリ症の不服の参考になるでしょう。意識すれば改善の糸口になるかもしれません。次のような正確な人はアナリ症になりにくい傾向があります。代表的人見知りをせず、普段から人と接するのが少ない人は、将来でも緊張しにくい傾向があります。代表性に富んだ性格は、人使いの経験も多くなるため、コミュニケーション能力も高くなります。社交性に富み、対人関係をスムーズにこなすことができれば、将来でも発表もなくなります。もともと緊張しやすい性格であっても、社交と対人関係に優れていれば、上手なアドリブで切り抜けられるのです。大胆、大雑把。細かいことは気にしない。ワイルドで、僕もあり、物事を恐れずに行動する。時は、規則やルールを無視することもある。一見すると、少し乱暴に見えますが、大胆で大雑把な性格は、将来でも緊張に強い傾向があります。前向きな性格があると、将来でも発表でも、プラスに働きます。何事も良い方に認める性格は、アナリ症になりにくい傾向があります。物事を肯定的に受け止めるため、ストレスに強くなり、緊張を跳ね起こしやすくなります。心が強くなり、ストレスを感じにくくなります。上記の3つの性格は、アナリにくい性格です。もし、自分に当てはまる部分があれば、アナリ症なのかもしれません。アナリ症になりにくい3つの性格を確認する。アナリ症対策に役立つ30の基礎知識。そのまま、アナリ症は遺伝なのか。アナリ症は遺伝なのでしょうか。親の性格が子供に移る。身長の高い方は身長の高い子供が生まれやすい。運動神経の良い方は運動神経の良い子供が生まれやすい。がんの家庭では子供がんになる可能性が高い。世間では親から子供の話がよく聞かれます。アナリ症についても親から子へ遺伝子を読まれますが、実際はどうでしょうか。現在のところ、緊張に関する遺伝子は見つかっていますが、アナリ症に関する遺伝子は見つかっていません。緊張に関する遺伝子こそアナリ症の原因と、主張する専門家もいれば、アナリ症と遺伝は無関係と主張する専門家もいます。そのため、アナリ症と遺伝の関係についてはまだ明確な結論が出ていないのが現状です。ただし、現在のところ、医学界ではアナリ症は遺伝ではなく、本人の性質や性格によるものという考え方が有力です。アナリ症は発症する大きな後天的要素と言われています。例えば、幼い頃から親の考え方や行動習慣の見ているうちに子供も自然と反映された可能性があります。些細なことで不安になるような、その様子を見ている子供も自然と影響します。また、月や人間関係でも影響を受けます。月や人間関係に批判的な考えをしない方が多いと、自分にも影響を受けやすくなります。中でも、特に大きな影響を与えるような考え方と、過去の失敗体験です。批判的な考え方が身についていると、精神状態が不安定になるため、対象を引き起こすきっかけになる可能性があります。また、過去の失敗体験も影響します。将来の発表に関して強烈な失敗体験になると、心を傷となって不安になります。似たような状況になった時、また同じ失敗をするのではないかという強迫観念になります。自然と自分を追い込んでしまい、対象に発展しやすくなるのです。対象は後天的要素が強い症状です。対象と遺伝は無関係と考え、自分の努力によって克服することが大切です。対象と遺伝は無関係と考える。対象対策に役立つ30の基礎知識。その8、対象は病気なのか。対象は病気なのでしょうか。アナリ症は将来で特に緊張しやすい性格であることを言います。まず、アナリ症という言葉はあくまで俗称であり、医学用ではありません。医学用でないなら病気ではないと考えがちですが、そうとも言いません。アナリ症の中でも、重度の場合は、社交感障害である可能性があります。社交感障害とは、人と接する場面で特に強い不安や緊張を感じ、社会生活に支障を来す障害のことを言います。例えば、電話をかけたり、人前で話したり、メールや書店の外話したり、通話の普通に対応できない状態です。アナリ症の中でも、重度の場合は、病気である可能性があるため、個人で治療するのは注意が必要です。まだ大丈夫、なんとかなんだろうなど言わせて落ち着くのはよくありません。重度のアナリ症を放置しておくと、さらに別の病気を発症することもあります。例えば、無料で、うつ病、パニック障害です。重度のアナリ症によって本格的な病に発展することを感じるまで時間がかかります。生活の問題として片付けるのはよくありません。重度のアナリ症ならきちんと病院で見てもらい、治療してもらうことが大切です。アナリ症に関する相談先は精神科、心療内科、内科的です。迷った時は総合病院の手続きで相談すると確かに内科でしょう。できるだけ初期段階のうちに受診することが治療も改善も早くなります。重度のアナリ症は社交感障害の可能性を疑う。アナリ症対策に役立つ30の基礎知識。その9、アナリ症を治す薬はあるのか。胃腸薬、便薬、便秘薬、睡眠薬、夜間に効く薬もあれば、水虫に効く薬もあります。胃がんの原因に関わっているとされる病気も薬を服用するだけで禁止することが可能になりました。以前は治らない病気であった相手も、現在では薬の服用によって完治が可能となりました。胃がんの進行によって多くの病気を治すことができています。現在では治療が困難とされているがも、以前は薬の服用だけで治療できるようになっているかもしれません。さて、ここで紹介の疑問です。アナリ症を治す薬はあるのでしょうか。様々な薬があるなら、アナリ症を治す薬があっても良さそうですが、実際はどうなんでしょうか。結論から言うと、現在のところアナリ症を治す薬はありません。緊張は何より影響を強く受けます。ならば失敗体験や不安の影響によらない症もあり、薬だけで感知させるのは不可能な状況です。アナリ症の克服にはまずと成功体験、なしそうです。実際に人前で話す機会を経験して人前で話すことになります。もちろん、いきなり大勢の聴衆の前で発表するのではなく、最初は少人数の聴衆から出ていきます。少人数の人前から始め、バズを増やしながら成功体験を積み上げていくことでアナリ症の克服が期待できます。不安があったとしても成功体験を積み上げていくことで小さくしていくことが可能です。ただし、アナリ症を感知する薬はありませんが、緊張による症状を緩和させる薬があります。いわゆる精神安定剤です。アナリ症の原因の一つは、アドレナリンノルアドレナリンの過剰な分泌です。アドレナリンノルアドレナリンの分泌が過剰になると、交感神経が強く刺激されます。その結果、発汗、クレ、赤面などの反応が現れるようになります。薬の力でアドレナリンノルアドレナリンの分泌を抑えれば、発汗、クレ、赤面などの症状が緩和されます。精神安定剤の有事は、医師による症状が一般的です。病院の精神科、神経科などに症状を説明して薬を処方してもらうといいでしょう。薬物療法と並行しながら、バズを踏んでいけば、アナリ症の不安の感知になるでしょう。アナリ症の症状を抑えたければ、薬の利用を検討する。アナリ症対策に役立つ30の基礎知識。その10、アナリ症の代表的な30の治療法。アナリ症の一般的な治療法をご紹介します。重度のアナリ症は社交感障害と呼ばれる病気に対抗する可能性があります。病気は正しい治療が必要です。もちろん人によって適切な治療法が異なりますが、アナリ症の治療法は以下の3種類が一般的です。薬物療法は他の療法に比べて比較的値段が安く済ませられることです。例えば、不安や心拍数を抑える薬を服用して緊張による症状を和らげます。ただし、薬だけで症状を感知させるのは難しいため、本人の努力をサポートする位置づけで使われるのが一般的です。薬物療法だけでアナリ症の克服や感知は難しいため、他の療法と併用されるのが一般的です。行動療法。人によって緊張を感じる場面が異なります。その人が緊張を感じやすい場面の場合、データが提示されていくことで、苦手意識の克服を目指します。成功体験を積み重ねることで、トラマや恐怖心を小さくすることが可能です。具体的な病難の内容や期間は症状によって異なります。認知療法。アナリ症は誤った思い込みや目覚めによって引き起こされている場合があります。その誤った考え方を本人に聞かせ、正しい認識を促すことでアナリ症の改善と克服を目指していきます。前向きな考え方を習得するだけでも精神状態の安定を促すことが可能です。ただし、認知療法だけでアナリ症の克服は難しいため、他の療法と併用されるのが一般的です。アナリ症の代表的な3種の治療法を確認する。アナリ症対策に役立つ30の基礎知識。その11、アナリ症の原因は2つある。人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足。アナリ症の原因は何でしょうか。アナリ症という言葉から緊張の原因は人に慣れていないことと思われがちです。もちろん人に慣れていない影響もありますが、それが全ての原因と思い込むのは良くありません。実際は別の要因が安定している可能性もあります。それが上手に話す技術の不足です。人に慣れていても上手に話すことができれば緊張を促す結果になります。したがって、アナリ症の原因を大きく分けると次の2つに分類できます。1、人前で話す技術の不足。2、上手に話す技術の不足。人前で話すとき緊張して平常心を失う原因は1個、もしくは両方が不足している可能性があります。それぞれ別の技術であるため、分けて考えることが大切です。人前で話す技術の不足。普段私たちが人と話をするときは1対1なそうです。多くても1対2、1対3という程度でしょう。しかし、スピーチやプレゼンなどは大きく状況が異なります。一度に大勢の人前で、しかも一方的に話す状況は普段の生活ではなかなかありません。その話の前で話す技術が不足していると、慣れていない状況に強いストレスを感じ、緊張を高めてしまうのです。どうぞ話す技術の不足。自分の言いたいことを分かりやすく説明するのも技術が必要です。難しいことは分かりやすく言いたい。時々ユーマを含めて笑いを誘う。相手の反応を見ながら緊張に対応する。会話に慣れている人がスムーズですが、普段と接することが少ない人の場合、とっさに話せない場合があります。たとえ、人に慣れていたとしても、どうぞ話す技術の不足アナリ症で悩んだ時、どちらに該当しているか考えてみてください。一方、ではなく、両方が該当している場合もあります。不足している技術を重点的に訓練することで、人前で話す状態もスムーズになります。自分のアナリ症は、人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足、どちらなのか確認する。アナリ症対策に役立つ30の基礎知識。その順に、発表の音も見せて参考にしよう。困難で緊張しないためには、イメージトレーニングが有効です。イメージトレーニングは自分の順に想像しているのですが、音も鳴るとスムーズです。あなたも時間発表が上手な人はいませんか。この人の発表はスマートと思う人なら誰でも構いません。話を先輩がスピーチする機会があれば、ぜひ聞かせてもらいましょう。説明上手な上手なプレゼンをする機会があれば、ぜひ見させてもらいましょう。 たとえ年下や部下であっても発表が上手な年齢や立場に関係なく素直にお手本として学べるべきです。実際に聞くとどう話せばスマートなのかイメージしやすくなります。一度でもお手本を見たことがあればイメージトレーニングもスムーズになります。話し方や耳や手首などお手本の様子をコピーするようなイメージで真似をしましょう。言葉や文章のコピーは問題になりますが、話し方や耳手首のコピーは問題にはなりません。言うまでいたら話し方、話の進め方、ボディランゲージ、実際に発表が上手な人の話し方を聞くことで多くの点を狙えるでしょう。お手本が堂々と発表している様子を吸収すればその堂々とした様子も再現しやすくなります。もし身近な言葉がなければインターネットの動画サイトで探すのも OK です。動画サイトやスピーチやプレゼントの様子を見ても簡単に視聴できます。直接本人に言うことはできませんが、動画なら何度も繰り返し視聴できるメリットがあります。自分が尊敬する人ならますます吸収しやすくなるでしょう。お手本もないです。自分なりにアレンジを加えると自分らしい発表になります。発表のお手本を見せて参考にする。練習によって自信をつけることが緊張に強くなるほど。緊張しない対策といえば何を思い浮かべるでしょうか。深呼吸をする、メンタルを鍛える、ポジティブ思考になるなど様々な方法を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそうした方法も有効ですが、実はもっと単純でシンプルな方法があります。自信なのです。とにかく実力を身につけて自信を捨ててしまえばいい。偽りの実力ではなく本物の実力であることが条件です。自信を捨てることは緊張対策にもなります。緊張は不安や心配によって生まれる感情です。ではなぜ不安や心配が生まれるかというと自信がないからです。緊張は自信なすにつけて小さくなる性質があります。本来自信があるなら緊張は小さくなります。もちろん完全に緊張をゼロにするのは難しいですが、ゼロに近づけることが可能です。例えばスピーチやプレゼンの緊張をするには事前の練習が大切と言われています。練習量に応じて緊張が小さくなるのは練習によって自信がつくからです。練習すればするほど慣れと習慣によって自信がついて緊張も小さくなります。スポーツの試合で本当に勝てる自信があるなら緊張も小さくなります。試験で必ず合格できる自信があるならやはり緊張も小さくなります。交際内定の両方も 100% OK を得られる自信があるなら緊張は小さくなります。恐怖不安心配もなくなります。裏を返せば緊張するのはまだ自信がついていない証拠と言えます。緊張しなくなるくらい十分な自信をつけましょう。十分な実力を見せ絶対に負けると思えるまでひたすら練習を重ねる。練習によって自信をつけることが緊張に強くなる方法です。緊張しなくなるくらい自信をつける。ある意味調査に役立つ30の損失期。その14。自分ができると信じることを練習をさせることと一緒に考えない。自分ができる。どんな状況であっても自分を信じることが大切です。本当は自信なくてもいいのです。自信がなくても前を向き胸を張り堂々とする。嘘でもいいから自分ができると信じるからこそ緊張する場面でも心が強くなります。自分ができると信じることで自分自身の力が働き潜在的な可能性を引き出せます。しかしここで注意したいことがあります。自分ができると信じることを練習をさせることと一緒に考えてはいけません。自分ができると信じているから練習をさせていいよねという考えは間違っています。自分を信じているからとはいえ練習をさせていいわけではありません。自分を信じる気持ちと練習によるならば完全に別です。信じる気持ちは心を強くさせますが、慣れるためには練習が必要です。自分ができると信じて練習をさせると本番では自信に緊張してミスや失敗の連続になるでしょう。信じることはさせることではありません。自分ができると信じていても練習は必要です。夢に出てくるなり徹底的に練習すること。少し慣れていたとしても初心を思い出して練習をすること。どれだけ自分ができると信じていたとしても徹底的な練習が欠かせません。自分ができると信じて十分練習をした人は本番の乗り越えられるのです。自分ができると信じていても猛烈な練習を行われる。何を対策に役立つ30の損失期。その15。何に才能は必要ない。何は全ての人に備わっている能力。必要なのは練習量のみ。上手に発表するのは何が大切です。緊張しないためにも何が大切です。最初はまず発表ができなくても何度も練習をしていくにつれてだんだんスムーズにできるようになります。スピーチ、プレゼン、面接など発表になれば慣れることが上達して緊張もしなくなります。初回での発表に緊張するならとにかくまず慣れることから始めましょう。本番でもリハーサルでもいい。たくさん数を経験しないといけないことが大切です。いくら練習をしてもなかなか慣れない人もいるでしょう。何度練習してもなかなか慣れないなら才能がないせいだと悔しくなるかもしれません。確かに人によって慣れ早さに違いがあります。先天的な能力の影響で慣れる人もいればゆっくり慣れる人もいます。しかし違いがあるとはいえ小さな差です。何に才能は必要ありません。何は全ての人に備わっている能力です。必要なのは練習量のみ。オリンピックや世界一を目指すなら才能は必要になるかもしれませんが、一般のスピーチやプレゼンなら才能は不要。慣れ早さに個人差はありますが、十分練習を積み重ねれば必ずいつかは慣れます。例えば僕のスピーチをしなければならないとします。何度練習しても慣れないなら体質や性格の問題ではなく練習量が足りないです。自分が十分だと思っていても実際は不足しています。5回や10回の練習ではありません。もっと練習量を増やすこと。人間は慣れる生き物です。僕のスピーチでも100回練習すれば嫌でも慣れます。慣れないことを才能のせいにしないことです。原因は単なる努力不足、練習不足。自分の才能を何とかならなら1回でも多く練習することです。練習量こそ、どうかそう、緊張防止の損です。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら誰まで練習する。ある人を対策に役立つ30の損失期。その16。いつの間にか相性が治っていた例もある。自然と相性が治る例の共通いつの間にか相性が治っていたという事例です。昔は相性で悩んでいたのに大人になってからいつの間にか治っていた。相性で悩む人からすると羨ましい感じでしょう。自然となったという成功事例があるなら自分も教えるのではないかと思いますが、要注意です。自然と相性が治る例にはある共通点があります。結局のところ生活のことで成功体験を積み重ねているのです。長く生きていると様々なことを経験することになります。特に社会で仕事をしていると厳しいことを経験することも多くなります。自分の気持ちを抑えたり人を説得したりする場合もあります。やりにくい仕事をするのは日常三時。難しい仕事を成し遂げたり難しい時期を乗り越えたりするでしょう。いいことを抑えなきゃいけない場面もたくさん経験するはずです。確かには人生経験を通して成功体験を積み上げていくことで自然とメンタルが強くなっていく。結果として相性が治る場合があります。自然に相性が治った例は本人も気づかないうちに大量の成功体験を積み上げていくことになるのです。したがって人生経験も成功体験もなければ相性の自然な克服は困難です。失敗体験もしなければいい、緊張感が出ないという状態では永遠に克服できません。相性には上手に話す技術も関係しています。上手に話す技術は実際に練習や経験をしないために自然と到達しません。努力の行動もせず、私も成功体験もなければ自然と相性が治る可能性はゼロ。時間に任せるような克服方法は不安から諦めないことと積極的な行動を心がけていく人に通じる話です。きちんと相性を克服したいなら相性の克服に向けた積極的な挑戦が必要です。相性は正しい方法と経験を積み上げることで克服できる症状です。相性の克服に大切なのはまずと成功体験です。無意味な範囲から少しずつまずと成功体験を積み重ねていけばだんだん緊張も強くなります。完全に相性を克服できなくても悪影響を小さくすることが誰でも十分なのです。自然と相性が治っている人は生活のことで成功体験を積み重ねている。相性対策に役立つ30の損失期。その17。まずを踏まえて相性が治らない2つの原因とは、相性の克服について2つの対立した意見が分かれます。まずを踏むが最も有効という意見。まずを踏まえては治らないという意見。それぞれ逆の意見のためどちらが本当なのか迷うことでしょう。結論から言うとどちらも正解です。相性の克服にはバズを踏むことが効果的であると、バズを踏んだり相性が合わない状況があるのも事実です。なぜバズを踏んだり相性が合わないのか。それはバズの踏み方に問題があります。誤ったバズの踏み方は主に次の2つがあります。1、いきなり大勢の前で発表しようとしている。2、すでに失敗体験があるトラブルがある。一方、もしくは両方に対応しているとバズを踏んだりは合わません。むしろバズを増やすにつれて、かえって相性が悪化する可能性があるため慎重になる必要があります。相性を克服するには上記2点に注意しながら進める必要があります。相性を克服するために大切な条件が2つあります。1、バズ。2、成功体験。バズを増やしてもそれが失敗体験ではありません。失敗体験が増えるとむしろ相性が悪化します。一方、成功体験があってもバズが少ないなら不十分です。いくら成功体験があってもバズが少ないとなることができないからです。いきなりバズを踏めばいいわけではありません。バズと成功体験の両方を満たしてこそ相性を克服できます。正しい段階さえ踏んでいけば相性の克服は誰でも可能です。この点を理解しておくことが大切です。バズを踏んだり相性が合わない2つの原因を理解する。相性対策に役立つ30の損失期。その18。時間は短く過ぎるだけで時間感覚も変わる。時間に対する考え方を変えると心の持ちようも変わります。10分間は10分間。1時間は1時間。これが普通の考え方でしょう。しかし時間感覚は受け止め方によって何でも短くも感じられる性質があります。時間を短く過ぎてみると時間の感じ方が変わり印象まで変わる場合があります。例えばスピーチを10分間する状況があるとします。10分間のスピーチをしなければいけないと思うと強いプレッシャーを感じる人も多いでしょう。この時10分間と10分間にして考えています。1分間のスピーチを10回繰り返すだけと考えてみてはいかがでしょうか。1分間のスピーチなら簡単に感じるでしょう。1時間のプレゼンなら10分のプレゼンを6回繰り返すだけと考えています。1時間なら長く感じますが、10分間なら短く感じるのではないでしょうか。たった10分のプレゼンを6回繰り返すだけと思えばむしろ短く感じる人もいるかもしれません。最終的に合計時間は同じですが、考え方を変えるだけで感じ方も変わります。時間を短く過ぎることだけと考えることまで小さくするポイントです。10分だけ1分だけと考えることで緊張なくて心が軽くなるでしょう。時間とは不思議な存在です。長い短いという概念は現実ではなく、ただの中に存在します。 最終的な合計時間は同じであっても受け止め方を変えることで印象も変わります。時間の短すぎて時間の捉え方を変えてみる。花火調査に役立つ30の基礎知識。その19。緊張していられない時の2つの相性。緊張していられない。緊張しているときは強い興奮のためなかなか出られません。横になっていても目をつぶっているだけ。一向に眠気がやってくる様子がない。寝られないと翌日は睡眠不足になってしまいます。目を見ようと思えば思うほど余計に緊張が高まってしまう。いつまでたっても寝られる機会がなく悩む心症も多いのではないでしょうか。さて、緊張していられないときどうするか。対処法は数多く存在しますが、大きく分けると2種しかありません。緊張の原因に関係したことをすることと、緊張の原因に関係しないことをすることです。緊張の原因に関係しないことをすること。もっとも一般的な方法といえば、緊張に関係しないことをすることでしょう。例えば、読書、マッサージ、ストレッチ体操、アロマセラピーなどです。コットンミルや、ココアを飲んだり、クラシック音楽を聴いたりするのも、神経の作用の有効です。分野にテレビを見るのも、人によっては有効でしょう。緊張の原因に関係ないことをすることで、緊張から注意を出すことができ、気持ちがリラックスします。緊張のことについて自然な眠気が出てきて、うまくなる場合があります。緊張の原因に関係したことをすること。もう一つのことは、緊張の原因に関係したことをすることです。緊張の原因に関係したことをすれば、余計に緊張していられなくなると思いますが、そうともわかりません。緊張の原因に関係したことをすることで、一番心配があるために、目安な場合があります。例えば、翌日にプレゼンがあるため、緊張していられない状況があるとします。そんなことは、以上、目を諦め、翌日のプレゼン資料を直します。プレゼン資料を並べていくうちに、一番心配が軽減されます。だんだん心が落ち着いて、自然な眠気が出てくる場合があります。さて、どちらの方法が適しているかは、特徴、場合によって判断が変わります。判断の目安としては、どちらの方がリラックスできるかという点で考えてみてください。一方とは必ず、場合によっては、両方試した方がいいこともあります。狙いの原因が緊張がリラックスを促す選択肢をやれば間違いありません。緊張していられないときは、緊張が高くなる対処法を試す。花火調査に役立つ30の基礎知識。その20。緊張で汗をかきやすい体質についての考え方。緊張で汗をかきやすい体質の人がいます。汗をかく場所には個人差があります。顔に汗をかく人、脇に汗をかく人、胸に汗をかく人、少し緊張しただけで大量の汗をかく人もいるでしょう。汗をかく人は少なくて恥ずかしい感じる人もいるのではないでしょうか。さて、緊張で汗をかきやすい体質について考え方があります。まず、緊張で汗をかきやすい体質を何々に行くなりするのはよくありません。体質を何々に行くなりすると、ますます自己嫌悪やストレスな疲れとして汗をかきやすい体質が悪化します。では、どう考えるか。もっともスマートな考え方は個性です。これは私の個性と考えましょう。改めて考えると、緊張で汗をかいても何も悪いことではありません。他人に迷惑をかけることでもなければ、著しく生活に支障が出るわけでもありません。汗を拭く手間が増えるでしょう。緊張から汗をかくなんて可愛いと考える余裕を持っていませんか。緊張で汗をかくのは可愛いと考えるのは誤解です。世の中には緊張で汗をかく人にチャンネルと他のものと聞います。緊張で汗をかくのは情けないと考えるのも誤解です。緊張で汗をかいている人を一生懸命頑張っていると評価する人もいます。汗をかきやすい体質と個性として受け入れた方が緊張と上手に付き合います。前向きに自分らしさを受け止められるので気持ちも楽になるのです。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。花火調査に役立つ30の基礎知識。その11。花火調という感情は面接でどう説明すればいいのか。花火調の場合の面接が面接です。面接という場面も緊張しますが、もっと困るのは感情について質問されたことでしょう。面接官から感情を聞かれたときに花火調の説明をされてどうやりません。説明の仕方に悩むことでしょう。ストレートに表現するとマイナスの印象になるし、自分の評価に悪影響が出ます。例えば、次のような言い方は好ましくありません。悪いで。私は花火調です。人前で話すのが大変苦手です。少人数の人前でも緊張してしまい体が震えます。いつもスムーズに話せなくて周りに迷惑をかけます。人前で話す仕事ができないのでよろしくお願いいたします。ストレートに花火調なので人前でスムーズに話せないと説明するだけでは何の意味もありません。プラスに評価されることはなく、マイナスの評価を受けるだけになります。しかし、やはり言い方を工夫することで印象を変えることができます。過去に花火調を工夫することができたことなら、花火調という感情があっても前向きな私は花火調で人前で話すのが苦手です。人前では今日は時々は言いませんが、ミスや失敗がないよう、いつも万全の準備を心がけて本番に臨んでいます。例えば、原稿がなくてもスラスラ話せるまで練習したり、友人に危険になってもらったりしています。花火調なので人の3倍の練習を心がけています。本番で増えることはありますが、今まで大きな失敗をしたことはありません。花火調だからこそ万全の準備を心がけているという点は、面接官の心を動かします。例えば、花火調であっても、前向きに努力している様子が見れば、プラスの評価になります。前に花火調で仕掛けになります。花火調という感情も表現の工夫すれば、立派なピーポイントに変わります。面接で感情を伝えたときは、花火調の説明の仕方に注意する。花火調は自分のターンポイントだと考えましょう。花火調は感情、自分の弱点、ターンポイントではない。そう思うかもしれませんが、深呼吸をしてお続けたらもう一度考えてみてください。人前でよく緊張しやすい性質のことを話しようと思います。花火調の人前に立つと緊張で汗をかいたり、クレアに責任者になろうとしません。一見するとかっこ悪い姿に見えるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。例えば、花火調の人前で人前で発表の際、緊張でまずいている様子を思い浮かべてみてください。冷や汗をかいている。顔を荒めている。少し震えている。緊張でざわざわしている様子は見方によってチャンネルに見えるでしょう。少なくとも花火調は人に繋ぐ場合のものではありません。誰かを困らせるものでもなければ、手なせるわけでもありません。あなた本人は少し大変かもしれませんが、見ているが分からずと、おとなしく思えるもの。あなたが花火調の人をチャンネルに思うように、花火調のあなたも、あなたはチャンネルに思えるでしょう。世の中には人前に立った方では緊張できない人もいます。人前に立っても緊張できない人であれば、簡単に緊張できる様子は羨ましく思えるでしょう。人に慣れた方で反応するなんて、なんて自分がチャンネルなど、客観的に自分を観察すると、おとなしいことに気づくはずです。自分で持っていることは大事なではありません。だから花火調はあなたのチャンポイントです。花火調はチャンポイントと考えてみる。花火調対策に役立つ30の基礎知識。その13。花火調は感知症ではなく、当初、素晴らしい可能性が開いている。花火調と聞いたとき、どんな印象を持つでしょうか。人前で話すのが苦手。些細なことですぐ説明する。人前であると上司の失いやすい。花火調は目立つなイメージが問題です。もちろん人前でスムーズに話せる方がスマートなのは事実ですが、短所と断言するのは大げさです。見方や言い方さえ変えれば花火調は短所ではなく長所になるからです。例えば、自分が花火調という自覚があれば、スピーチやプレゼンでは有限な準備が必要だとわかるでしょう。花火調だからこそ前向きに他の人に何倍も努力するなら立派な努力者です。花火調を生かした使い方をしていれば花火調は長所に変わります。就職活動でも花火調なので人の何倍も準備をしているエピソードを紹介すれば採用担当者の心を動かせます。また花火調は繊細なことの持ち主、動作力が強い人とも言えるでしょう。細かい作業や人間心理に関する仕事なら花火調を強力なことをしていただきます。花火調は絶対悪いことと思い込まず花火調も良いことがあると考えてください。花火調は短所ではなく長所です。素晴らしい可能性が開いています。花火調の個性の一つ。自分のチャンポイントとして生かした方が花火調と上手に付き合います。花火調は短所ではなく長所として考える。花火調対策に役立つ30の基礎知識。その14。もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄と思わないこと。鍛えたことがないからこそ挑戦する価値がある。メンタルを鍛えたことがない。もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄。臆病者や小心者はメンタルトレーニングに否定的な人が少なくありません。もちろん過去にメンタルを鍛えた経験があって成果がなかったら諦めなしになるのも理解できます。ベストを尽くし、それでも克服できなければ完璧になるのも仕方ないでしょう。しかし、今までメンタルを鍛えたことがないなら話が変わります。今までメンタルを鍛えたことがなければ全く弱気を克服できないのも当然です。メンタルトレーニングをしなければ弱気を克服されないのは普通です。今までメンタルを鍛えたことがなければまず挑戦してみる価値があります。心を鍛えても無駄、弱気を克服できないというのは思い込みかもしれません。実際にメンタルを鍛えてみると思いの成長して簡単に心の弱さを克服できるかもしれません。一度本気でメンタルトレーニングに取り組んでみてください。中途半端に取り組むではなく本気で取り組むという点がポイントです。本気でメンタルを鍛えると未来ほど成長できる可能性もあります。弱気なきゃ強気になるかもしれません。臆病なきゃ勇敢になるかもしれません。メンタルを鍛えた経験がないからこそ大きな成長感も鍛えていくでしょう。どれだけ成長できるかはあなたしない。自分が何かあるつもりで挑戦していませんか。成長からは未知数ですが少なくとも可能性はあります。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。花火調対策に役立つ30の基礎知識。その15。大切なのは緊張しないことではなく結果を出すこと。緊張しても結果を出せば OK。スピーチ、プレゼン、面接。緊張したら失敗と考えていないでしょうか。緊張によるイメージがあるせいか、いつの間にか頭の中で緊張イコール失敗と思い込んでいることがあります。確かに緊張がなければどれだけ楽でしょうか。これや手足の余計な振りはない方がいいに決まっています。人前でも緊張せず堂々とできれば練習通りに実力を発揮できるでしょう。しかし緊張したら失敗と考えるのは大げさです。緊張が何に気を取られ落ち込みになっていないでしょうか。緊張よりもっと大切なことがあります。結果を出せるかどうかです。たとえ緊張しなくても発表の結果を出せなければ意味がない。なぜ私たちが緊張を恐れているかというと、緊張すると結果を出しにくくなるからです。練習通りに結果を出したくても声や手足に振りがあるとさらになります。それがいつの間にか緊張したら失敗という大げさな判断に膨らんでいます。 結局のところ緊張しても結果は全然 OK です。声が増えていても最大のことが正しく伝わればいい。心や体が張り詰めた状態になっても途中で満足してくれればいい。多少の緊張は意外と集中力が高まって便利と考える。自分の緊張で調子が上がってくれたらそれで良しと考える。緊張するかどうかより結果を出せるかどうかを気にした方が現実的かつ現実的です。まず結果を出すことに集中しましょう。大切なのは緊張しないことではなく結果を出すことです。緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。ある意味上対策に役立つ30の基本知識。その重力。発表に失敗した時の人生の悪影響を考えてみる。スピーチで失敗したら大変だ。プレゼンでミスをしたら大変なことになる。人前で話すときやはり恐れるのは失敗です。言い間違える。どもってしまう。恥をかいてしまう。ミスや失敗を想像するとますます恐怖心も強くなります。しかし失敗すると大変なことになるのは本当でしょうか。自分が失敗した時の人生の悪影響を考えてみてください。一時的な悪影響ではなくあくまで人生の悪影響です。恥をかくことがあっても大きなお世話ではありません。笑われるかもしれませんが、家族や友人を失うわけではありません。少し評価が落ちるかもしれませんが、借金のせいではありません。自分は自信そうな気がするかもしれませんが、本当に自分は自信わけではありません。最悪の状況を想定したとしても、命までは取れません。失敗したときのミスを再確認すると、人生の悪影響がないことに気づくはずです。あったとしても、泣いてすむ程度、笑ってすむ程度ではないでしょうか。失敗したとしても、人生の良い思い出になります。成功してもよし、失敗してもよし。人生に悪影響がないのですから、あまり難しく考えすぎず、気楽に行きましょう。悩みすぎることに気づきましょう。妄想が膨らみすぎることに気づかれているのです。人生に悪影響がないと分かるだけで気持ちが楽になります。肩の力を抜いてリラックスした方が、ますます緊張が増えます。自分が失敗したときの人生の悪影響を考えてみる。ある以上対策に役立つ30の基本知識。その理由なら、4は病気になってから行くことではなく、悩んでいることに行くこと。心臓内科で診察を受けてみよう。極度の緊張や悪い状態で悩んでいることに対応になること。それは病院です。心臓内科緊張外でわざわざ病院になんて大げさ、恥ずかしいと思うかもしれません。緊張外で病院の受診するのに気がしている人も多いでしょう。病院に行くと精神障害のレッテルを払えそうな考えの人もいるでしょう。病院に行くとまでと考え、肩に意地を張っている人もいるかもしれません。小さなことを大げさに騒いでいる印象を受ける人もいるのではないでしょうか。しかし、自分にとって深刻な悩みなら、やはり病院は頼りになること。悩んでいることを一人で抱えていても仕方ありません。緊張外で悪化すると病気に発展することもあります。悪くなってから受診するのは遅い場合もあります。何事も早めに行動することが大切です。だから、改善しない悩みであり、問題に行き詰まっているときは、素直に病院を頼るのが賢明です。心臓内科で感染病気と緊張を改善することが見つかるかもしれません。先生に自分の状態を正しく診断してもらうことで、正しい発見が見つかる可能性もあります。何らかの薬を処方していくこともあります。ある以上の工夫に役立つ講座や教室などを紹介してもらえることもあるでしょう。先生と話をするだけでも気持ちが楽になるはずです。症状が完全に解決しなくても、症状が軽くなるだけでも意味があると考えてください。ものは試しという気持ちも大切です。じっとしているだけでは何も解決しません。病院は病気になってから行くことではなく、悩んでいるときに行くこと。緊張に悩んだときは心臓内科で診察を受けてみましょう。できるだけ緊張や感情について評判の良いことを受診するのがおすすめです。できるだけ感染に力を入れている病院の方がたっぷり悩みを聞いてもらいます。病院なら資金が徹底しているので悩みを思う存分相談できます。勇気を出して病院の扉を開けることで正しい道に開ける可能性は十分あります。恥ずかしがらずに心臓内科で診察を受けることが緊張に強くなるきっかけになります。心臓内科で診察を受けてみる。ある以上対策に役立つ30の基本知識。その18。ある以上は大人になっても克服できるのか。ある以上の克服できないのが年齢です。苦手を克服するなら若い人の方がスムーズにできる傾向があります。若い人の方が小の柔軟性があるため、対象の調整がしやすくなります。一方、年を重ねるにつれ小の柔軟性が失われていく傾向があります。俗に言う頭が硬くなるという現象です。視力や筋力の治療、記憶力も衰える。多くの知識が増えると余計な点々や固定観念も増える。今さら努力しても無駄だろうと諦める気持ちも強くなりがちです。10年くらいの年齢になると対象の克服が難しくなる印象を持つ人もいるのではないでしょうか。さて、対象は大人になっても克服できるのでしょうか。結論から言えばもちろん可能です。対象の克服年齢は関係ありません。年齢が高くなるにつれ対象の克服に時間がかかるかもしれませんが、大きな問題ではありません。対象の克服に大切なのは、いかに成功体験を積み重ねるかです。大人になってからも成功体験を積み重ねることは可能です。多くの失敗体験の経験積みだとしても、それ以上に成功体験を積み重ねればいいのです。既にプラマがあったとしても、治療が可能ではありません。できる範囲から少しずつ成功体験を積み重ねていけば、記憶の裏切りによってプラマを小さくすることが可能です。現在では精神安定剤という形的な装置が可能になっているため、以前より克服できるようになっています。むしろ大人の方が人生経験が豊富なので、将来で上手に話ができる可能性を見ています。人に慣れてさえしまえば、若い人以上に面白い話ができるでしょう。ある以上は何歳になっても治ります。30代や40代はもちろんのこと、それ以上の年齢でも克服できます。必要なのは本人の人と同僚です。大人になっても、ある以上の克服は諦めない。ある以上対策に役立つ30の基本知識。その19。緊張によれば、神成長症候群の可能性を疑う。緊張する場合に限って、原因になる経験はありませんか。例えば、試合前、面接前、スピーチ前、プレゼン前などです。緊張すると、体に多少の違和感が生じるのは普通です。時には、普通を起こすこともあるでしょう。ただし、普通だけでなく、現場で行うには注意が必要です。緊張する場合に限って、原因になるなら、神成長症候群の可能性が疑われます。一言で言えば、ストレスの原因です。人は強い精神的ストレスを受けると、自律神経の働きが乱れます。多くの場合、一時的な不快感や情緒感程度という程度で済みますが、体質によって異常が強くなる程度を受ける場合があります。その結果、病気を起こしやすくなるのです。大切なのは、神成長症候群は病気であるという点です。生活の問題、仕方ない、治らないと決めつけないことです。下の原因で対処するのもいいですが、あくまで応急処置です。原因はあくまであって治療ではありません。また、神成長症候群は病気であるため、医療薬や原因を使っても効かない事例も多数あります。病気の自己診断は危険です。個人的な自己判断で治そうとしても、かえって悪化する可能性もゼロではありません。この病気はストレスを受けた時に発症するため、血液検査や内視鏡検査は心配的な異常が見つかりにくい特徴があります。神成長症候群の疑いがあるなら、早めに専門医を受診しましょう。神成長症候群は消化器内科が一般的です。正しい治療を受ければ、症状の改善も期待できます。早期発見と早期治療が重要です。神成長症候群の可能性が疑われるなら、早めに消化器内科を受診する。ある以上対策に役立つ30の基本知識。その30。被害妄想が重度の場合、統合失調症の可能性を疑う。ネガティブ症の人は被害妄想に要注意です。ネガティブ症になっていると、生活上被害妄想に発展しやすい傾向があります。今度もそこの前に、バイフォーに考えてもよくありません。以上、冷静になった上で現実を振り返り、被害妄想をすることの内容を考え方を改めることが大切です。自分の偏った考え方に気づき、できるだけ被害妄想の解消を目指しましょう。軽微な被害妄想がポジティブ症を見せることで大幅な改善が期待できます。ただし、全ての被害妄想がポジティブ症で改善できるとはありません。被害妄想とはいえ、動的なことの場合は話が変わります。特に、現状や現状が見出すなら要注意。被害妄想が日常生活に障害が出ることというのは、単なる性格の問題ではなく、統合失調症は、現在、現状、妄想が生じて考え方、感じ方、行動習慣などの同一感がなくなる精神的な病気です。精神的に発症することが多いのが特徴です。発症の原因は残念ながら未だ明されていません。現在のところ、完治は難しい病気ですが、薬によって症状が緩和が可能です。病院で見ればなら精神科、心理科、精神神経科が対象です。心理的に受診しにくいかもしれませんが、放置したところで自然との病みではありません。統合失調症は、完治は難しい病の一つと言われています。統合失調症の死亡率は、検討者より 1.0 倍から 2.5 倍ほど高いデータもあり、放置は危険です。自己判断に限らず専門の受診をお勧めします。被害妄想が重度の場合は、統合失調症の可能性を疑う。ある以上対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1。ある以上の意味を把握する。その2。ある以上のメカニズムを理解する。その3。ある以上の特徴から自分がある以上であるか確認する。その4。ある以上を引き起こす具体原因を理解する。その5。ある以上になりやすい性格を理解する。その6。ある以上になりにくい3つの性格を確認する。その7。ある以上というのは無関係と考える。その8。重度のある以上は社交感障害性理の可能性を疑う。その9。ある以上の症状を抑えたければ薬の量を検討する。その10。ある以上の代表的な30の治療法を確認する。その11。自分のある以上は障害で話す技術の不足、上手に話す技術の不足、どちらなのか確認する。その12。発表の音を見せて参考にする。その13。緊張しなくなるか自信をつける。その14。自分ができると信じていても猛烈な練習を行える。その15。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。その16。自然と内緒が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。その17。バラを踏んだり内緒が治らない2つの原因を理解する。その18。時間の短くて時間の捉え方を変えてみる。その19。緊張していられないときは緊張が軽くなる対処法を試す。その20。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。その21。面接で感情を伝えたときは内緒の説明の仕方に注意する。その22。内緒はチャンポイントと考えてみる。その23。内緒は短所ではなく長所として考える。その24。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。その25。 緊張しないことはなく、結果を出すことに集中する。その26、自分が失敗した時の人生の悪影響を考えてみる。その27、心臓内科で診察を受けてみる。その28、大人になっても、感情の克服は諦めない。その29、過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら、早めに消化器内科を受診する。その30、被害妄想が重度の場合は、統合失調症の可能性を疑う。